イラン服飾の歴史。イラン服飾の歴史の時間がやってまいりました。前回はイランの服飾の変遷の歴史をたどり、数千年前にイラン高原に住んでいた民族やシュメール人についてお話ししました。
今夜はこの地に移り住み、紀元前8世紀から6世紀にかけてメディア文明を形成した人々の服飾についてお話しすることにいたしましょう。
メディア人とパールス人、つまりペルシア人はアーリア系民族であり、気候の良い地域に住んでいました。しかし突然氷河期が訪れたため、他の土地への移住を余儀なくされ、あるいは暖かい衣服を使用するようになりました。遊牧民である彼らはシュメール人やアッシリア人、エラム人とは完全に異なる衣服を着用していました。メディア人やパールス人の最大の特徴は、騎馬民族として弓矢を使用することでした。このため紀元前10世紀から8世紀頃のものとされる遺跡で発見されたこれらの諸民族の衣服の多くは戦闘服となっています。当時の土器のデザインにも丈の短いタイトなズボンを履き、兜をかぶった勇壮な男性の姿が見られます。さらに円筒形の印象にも、兜をかぶり矢筒を持ち戦闘服を着用して戦う、あるいは狩猟を行う男性がデザインされていました。
多くの研究者はイラン人が世界の軍事史上初めて騎馬兵を生み出した民族であると考えています。そのため彼らは数々の戦争で勝利を収めました。メディア人は馬の飼育を重視し、独自の馬術を有していた初のイラン民族であり、このためにメディア人の男性の衣服は馬に乗るのに都合の良いものでなければなりませんでした。服飾史を専門とするイギリスのジェームス・レイバーは次のように述べています。
紀元前6世紀のペルシャ人はバビロニア文明を征服した。彼らは寒冷な気候条件のもとに暮らしていたことから厚手の服を着ていた。しかしこうした衣服は間もなく征服された側の民族の衣服であるマントや襟付きのチュニックに取って変えられた。さらに彼らはシルクロードを通じてイラン高原に入ってきた中国製の絹や羊毛が手に入る状態にあった。彼らはまた独自の帽子をかぶる習慣を維持していたが、それは古代ローマではフリジア帽と呼ばれていた。それからおよそ2000年後のフランス革命の際には、革命派の人々が霊獣から自由への解放を象徴する赤い三角帽子としてこの帽子をかぶっていた。さらに彼らは先が反り返った長靴のような独自の履物を履いていた。イラン人が考案した最も重要なものはズボンを履く習慣であり、これはその後彼らの特別な衣服となった。散在している歴史が信用できるものであれば、おそらく女性もズボンを履いていたと思われる。
しかし アーリア人以外のさまざまな民族や移民も存在していたことを忘れてはなりません。各地で発見された彼らの墓からの発掘物は数千年の歴史を誇る優れた芸術や文明を示しています。しかしイランはそれよりも前にすでに独自の芸術と文明を有しており、それはメディア人の日常生活用品とされる遺物や芸術作品に見られます。中でもイラン北西部のハサンルーの丘、テヘランの西80キロにあるホルディン、イラン中部カーシャンにあるスヤルクの丘、北部ギーラン州の町アムラシュ、中央アジアのアムーダリア川、西部コルデスタン州ズイビエといった地域では貴重な発掘物が出土しています。それらの出土品に類似性が見られることは他に類のないもので、この地域に偉大な文明が存在していたことを示しています。中でもズイビエでの出土品は、この地域に栄えた文明や芸術はメディア王朝時代の文明と芸術に影響を与えていました。
メディア人の服飾はこの芸術と文明の影響を受けたそれらの具現の一例です。イラン北西部ハサンルーの丘で発見された土器には履物の図柄が描かれています。この図柄はメディア人が履いていた先の反り返った履物に非常によく似ており、イランの原住民の文明と移住民であるメディア人の文明が互いに影響を及ぼしていたことを物語っています。さらに中央アジアのアムーダリア川付近で発見された衣服には人間の姿が筆で描かれており、これもイラン南部ペルセポリスの壁画に見られるメディア人の衣服にとてもよく似ています。
イランの英雄叙事詩人フェルドゥーシーはその詩作の中で、イラン人やアムダリア川以北に住むトゥーラン人、そして悪魔たちの戦いの際の衣服について述べており、彼らの帽子や冠の装飾について説明しています。これらの詩においてはメディア王朝やアケメネス朝、さまざまな原住民や移民たちの服装と伝説上の英雄や伝説の王朝であるピーシュダーディ朝の王たちの服飾の間に多くの共通性が見られます。もっともイスラム以前のイランの王朝時代から残る遺跡や碑文、壁画は全体的にこの地域の古代文明や文化を物語っており、フェルドゥーシーの英雄叙事詩王書などはこのことを裏付けています。
全体的にアーリア民族がイラン高原に入ってきた当初に身につけていた衣服は2つの種類の服装に集約されます。一つは非常に単純なデザインのマントです。これは1枚の長方形の布で作られ、中央で分かれておりベルトで締めていたと思われます。アケメネス朝時代の人々は丈の長いこのマントを1枚あるいは2枚重ねのスカートとともに着用し、袖やスカートの中央にプリーツを作っていました。また丈の短いマントも存在しており、メディア人はこれを肩からかけブーツを履いていました。
アーリア民族の衣服のもう一つの形式は、丈の短いシャツとタイトなズボンにフェルトの帽子、そして靴とベルトという組み合わせでした。この短いシャツとズボン、そしてフェルトの帽子は現在も存在しており、イランの一部の集落の住民や部族に見られます。メディア人は寒くなってくるとこれらの衣服の上に羽織るものを着用しました。これには袖がついていましたが、ケープのような形で使用されていました。
メディア人にとって帽子は頭にかぶって暑さや寒さを防ぐ目的のみならず、おしゃれとしての側面も有し、特にメディア人がイランを支配していた時代に多く見られました。 イラン南部の古都ペルセポリスにある壁画の図案の多くは、メディア人が自らの宗教や所属集団、あるいは民族や人種の特徴を示すために帽子をかぶっていたことを示しています。
この種の帽子のうち2つの種類の帽子がメディア人の帽子として知られており、これについては全ての研究者の間で見解が一致しています。そのうちの一つはティアレ、もしくはミトラと呼ばれ、もう一つは頭巾です。ギリシャの哲学者ヘロドトスやプロタゴラスによりますと、ティアレは円錐型の冠のような形で高さがありました。これをかぶっていたのは保安官や施設などだったとされています。
頭巾またはフードと呼ばれる帽子は、メディア人、アルメニア人、パルティア人、さらにコーカサス地方の人々の間に広まっており、今なお寒さが厳しい折にタタール人、トルクメン人、コサック人の間で使用されています。この種の帽子はフェルトや綿布で作られ、上の部分が尖った円錐形の袋のような形になっています。後ろの部分はいくらか長く伸びていて、首を覆う仕組みになっており、両側にも覆いがついていて、耳を寒さから守るようになっています。フードは頭から首、こめかみ全体を覆うもので、彫刻や絵画などにもその重要な見本が残されており、戦闘や狩猟を行っているイラン人にも見られます。
さらにメディア人の名残として残っている帽子には王冠としての役割はありません。メディア王朝の王たちがこれを使用していた可能性はかなり高いものの、これに関する有力な資料は存在しません。フェルドゥースイによる英雄叙事詩王書は王たちの服飾について触れており、これは帽子という言葉が出てくる例の多くにおいては、これを冠と解釈できるとされています。
メディア王朝の時代に宮廷には縁のなかった一般の人々は木綿でできた髪留めを使っていましたが、この古くからの習慣は宮廷に出資する人々や軍人と一般人との間の階層格差があったことを示しています。メディア人の歴史を紐解いたロシアの歴史家ディアクノフの著作には、アッシリア人が装飾品と思われる髪留めで額から後頭部にかけて頭髪をきちんと整えている様子が示されています。